世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。今年も最後の月、街はクリスマスの飾り付け一色となりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、新しい共同交流の場を考えようというテーマでお送りします。なお、この放送は11月5日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は新しい共同交流の場を考えようというテーマでお送りしてまいります。早速ですが、区長、新しい共同や交流の場というのはどのようなことなんでしょうか？
はい、今世田谷区では本庁舎の改築工事が進んでいますけれども、実はここにですね、区民の皆さんの様々な方の交流の拠点を作るということが大きな柱になっています。また芸術文化の発信とか、いろんな人たちがつながっていく、その一言で言えば自身の拠点といいますが、それが今度庁舎の大きな役割になっています。
そういった新しい展開というところで、はい、どんな新しい共同交流の場が生まれるのかということで、今回はゲストをお迎えさせていただきました。跡見学園女子大学教授の曽田修二さんです。曽田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では区長、曽田さんのプロフィールもご紹介いただけますか？
はい、曽田先生は跡見学園女子大学のマネジメント学部で教鞭を取ってらっしゃいます。まあ、今回のシンポジウムのテーマの区民利用交流拠点施設の検討を行いました。令和4年区民利用施設総合運営計画策定検討委員会で委員長をやっていただきました。また令和5年度においても、学識経験者で作られるワーキンググループに委員として参加をしていただき、まあその交流の拠点をどう作るのかという議論をリードしていただきました。
また本日もたっぷりとお話を伺えたらと思っております。はい、改めて区長、お話にあった新しい区の庁舎とのお話、その概要も伺えますか？
はい、庁舎の方はですね、ちょっと工事の遅れがありまして、今大規工事が行われていますが、この完成が来年の春3月の末ということになっています。3期に分けて長い期間工事していく庁舎の工事ですが、まあ、順番はですね、ちょっと思い浮かべていただきたいんですが、世田谷区民会館、まあ、これはですね、外壁箱そのものは残ります。ただ中身は全部入れ替えて、舞台も楽屋も作り替えて、リハーサルスタジオも地下に作ったり、だいぶ機能は更新されて使いやすくなると思います。で、その世田谷区民会館の客席の、まあ、手前のホワイエですね、まあ、そちらの部分の上部、これがまあ10階建てのビルになってまして、災害対策本部あるいは議会なども入る。で、そこの部分がですね、第1期で、来春に立ち上がります。で、今度第2期というと、今度は第1庁舎の部分を作り替え、解体して今度は建設をして、第1庁舎の部分とつながっていくということですね。で、実はこの第2期工事があると、その中庭も再び姿を現します。で、今話題になった区民交流スペースなんですが、第一庁舎のあった部分のですね、1階約500平米、そしてピロティを通ってですね、ちょっとくぐり抜けて広場に出るみたいな構造になってるんで、そのピロティや広場、そして最終的には第3期工事がどんどん進んでいくと、 区民交流室っていうのが各所にですね出来上がると。これ小さな会議室みたいな形でも使える場所です。で、今目の前にしているのは区民会館、これが来春完成して本格的には秋口くらいからどんどんどんどん使われるようになる。そこにどのような参加の形を取るかということ、まあこれは一番近い将来。そして第一庁舎の下の部分、500平米ぐらいといったところが区役所の顔みたいな形になります。そこに、区民がいろいろアイデアを持ち寄ったり活動を表現をしたりイベントをやったりしながらっていう場所をどういうふうに盛り立てていこうかというのが、まあ、あのシンポジウムの話題、大変熱い議論がですね11月5日にありました。
曽田さんも参加してくださった、あの区長も先ほどお話にありました、はい、11月5日に新しい区民施設交流拠点を考えるシンポジウム、共同交流の場に向けてというシンポジウムも開催されました。区民の皆さんも多く参加されましたね。
どんなシンポジウムに、大変熱心にご意見もいただきました、
うん、で皆さんの思いも込められたこのシンポジウム、まずは皆さんに聞いていただきましょう。
この事業あるいはプロジェクトのスケールの大きさあるいはポテンシャルの大きさというものを3つの観点から申し上げさせていただきたいと思います。一つは建物施設としてのスケールあるいはインパクトの大きさということですね。本庁舎自体の改築あるいは区民会館の改築、それぞれ大きな事業だと思いますが、それを一体化して建設するというハードウェアの面でのスケールの大きさというのがあるかと思います。それから2点目としては、まあ、空間的な広がりが大きいということで、この後は各地域でのワークショップの様子もご報告があると思いますけれども、世田谷区内5地域で、いろいろ活動されている団体が非常にたくさんあると、そういう団体の方々の間での交流ということによって、これも区としての90万人以上の人々が住んでいらっしゃる世田谷区としての地域コミュニティとしてのアイデンティティというのが醸成される起爆剤になるのではないかという点が2つ目です。それから3つ目のスケールの大きさとしては、政策としての先進性ということが言えるのではないかというふうに思います。たびたび申し上げておりますが、文化アイデンティティの構築あるいは多文化共生あるいは生活の質の向上などなど、あるいは SDGs をはじめとしまして地球規模の環境対策の推進、などなど、あの政策課題といたしましても、現在から未来に至るまでの時間軸のスケールとしても非常に大きいことが構想されているというふうに、思うわけでございます。
さあ、シンポジウムの一部をお聞きいただきました。区長いかがでしたか。
はい、今ですね曽田先生が3つに整理をしていただいたんですが、こういった中で世田谷区にはですねたくさんの区民活動団体、市民団体あるいは NPO だとか市民の同好会とも無数にあるんですね。で、皆さんがそれぞれのチャンネルで意識で参加をして、でしかも一律ではないのでジャンルも幅広い。そうすると斉藤恵子先生にもその点指摘していただいたんですが、つなぐ人、いわばあのコーディネーターといいますか、そういう人たちの役割っていうのが大変大事になりますねっていうことと、そしてビデオでですね東京農業大学の福岡先生に登場していただいたんですが、あの実はこの庁舎あの3000平米にも及ぶですね、出来上がると屋上が出来上がります。そうすると、まあ、緑のですねさまざまな屋上庭園だとか、場合によっては何か作物を作ったりとか、まあ、そういったですねその緑の活用が区民参加でできないかという議論も今実は進んでるんですね。出来上がるのは先ですけれども、準備は早く議論しておいた方がいいということで、その緑の発信、緑をいっぱいっていうその思いを発信するような庁舎にもなっていくだろうというようなことで意気込みが語られました。
で曽田さんにも文化芸術によって暮らしを豊かにしていきたいという思いも込められましたが、あのシンポジウムに参加されてみていかがでしたか。
はい、ワークショップに参加された区民の方からのご報告も含めですね、多様な視点でこうしたらいいんじゃないかというようなアイデアをいただいたのですごく良かったと思うんですけども、芸術文化の発信ということが地域のアイデンティティの形成につながるということを私の方からはお話申し上げたということです。
地域のそして皆さんにとってのアイデンティティがこの場所で広がっていくというところで、本当区民思い、区民ファーストな場所でもありますよね。
はい、ですから、世田谷区役所自体はそんなに交通の便がいいとは言えない場所にあります。もうちょっと行きやすくできないかという声もありましたけれども、皆さんは区役所が新しい建物に変わるというイメージが強いかと思います。ただ新しい場所に変わるだけではなくて、もともとの世田谷区役所って前川邦夫さんが設計をした場所なんですが、やはり区民が主人公、区民が自分たちの拠点として縦横無尽に使うって発想がもともとの設計にありましたので、中庭を囲む庁舎群、これはすっかり引き継いでいます。また以前の庁舎よりもあちこちに使える場所、区民が主人公になって企画をして相談をして使える場所が増えました。なので確かに同じところに改築されるけれども、新しい要素が相当加わるっていうことがシンポジウムではかなり期待を持って語られました。
今現在あるその芸術もそうですし、その文化の交流も含めてうまく交流するのかというのは佐田さんポイントになりそうでしたね。
そうですね、やはり区役所というと何か手続きに行くというようなことでしか行かないと思ってらっしゃる方が多いんですけども、そうではなくて行ってみると何か面白いことをやっていると、あるいはいろんな活動を行っている団体がいっぱいあるということを知るということがちょっと足を伸ばせばできるというふうに思ってもらえば、ちょっと遠いというようなネガティブな見方もですね、変えてもらうことができるんじゃないかなというふうに思います。
区長、本当いろんな発見というか提案もありましたもんね。
そうですね、例えばワークショップで出た意見の中で、時間帯によってね、やっぱりいろんな人が朝方ここを訪れる人と、昼間子ども連れが多いかもしれないし、夜、それからまたその劇場が終わった後こうね使う方、そして中には面白かったのは世田谷バーみたいなものを作って交流なんかできたら、いろいろネットワークが広がるんじゃないかってご意見、またレストランが楽しみだって声もありました。確かに食べながら少しこうおしゃべりをしたり交流したり、場合によっては広いレストランができますので、200人規模の離職パーティーなども企画ができると、実はそういうことすべてをですね、区民の皆さんに分かってもらうことをこれから何度も何度もいろんなインターネットや区の広報などを通してもっとやらなきゃなと、その肝心の情報が伝わってないですよっていうご指摘もありました。
発信っていうところもね、これからのポイントになりそうですし、はい、また世田谷土産や世田谷育ちのお野菜だとね、はい、あったりするので、そんな世田谷の魅力が満載になりそうなんですが、改めて区民の共同交流の場としてというところで、今までも運営基本計画、運営実施計画などをもとに活動もされてきたんですよね。曽田さん、いかがですか？
そうですね、非常に丁寧に議論をしまして、いろんな立場の方が参加して、意見を言い合う、したがってその学生の意見だとか芸術好きの方の意見だとか、いろんな意見が入っている形でその計画が作られていると思います。
こういった計画を受けて着実に区長進んでいるようですね。
やはりコロナ禍がありましたので、集まることを議論すること自体かなり困難でした。したがって区役所の工事は始まったけれども、そこに区民が使える場所ができるんだっていうことは、まだまだね、この番組を聞いて、そんなことも考えていたのっていうふうに関心持っていただけると本当にありがたいなと思います。ただそういう区役所としてはスペースは作れるけれども、そこを回したり活用するのは区民なんですね。でそのスペースだけあってですね、なんかそのあまり使われないなんてことに、今日のシンポジウムを見ると十分ですね、じゃあ使っていこうっていう意気込みが皆さんありましたんで、もっともっとですね、そういった準備をしっかりやっていく時期かなと思いました。
また後半ではこれからの課題などについてもね、お話を伺っていきたいと思います。はい、まだまだ続きます。今日は新しい共同交流の場を考えようというテーマで、新しくできる区の庁舎の活用についてお送りしています。跡見学園女子大学教授の曽田修二さんをお迎えしています。さて、区民が自由に交流し共同できる場としての公共施設は、区役所だけではなく区庁、あらゆる場所が必要ですね。
そうですね。まあでも区役所というのもですね、シティホールとよく言われますけれども、その町のシンボルであったり、お祝い事とかエポックなことがあると皆さん集まったり、珍しいお客さんが来ると出迎えたり、まあ、以前は結婚式をやったりという場所だったんですよね。で、以前の世田谷区の庁舎でも結婚式をやる設備っていうのはあったんですね。なのでこれは役所のものではなくて区民のものだと。で、この新しい庁舎っていうのは一丁目一番地に区民自治の拠点、区民の自治の拠り所というふうに位置づけていますが、やはり役所というと手続きをするところ、なんかいろいろ相談したり事務的に処理をするところってイメージが大きいですので、まあ、区民会館ホールはいろいろ芸術鑑賞とか違いますけれども、しかしその庁舎自体がもともと持っているその区民自治の拠点だってことをもう一回思い起こして、その中身を作っていきましょうよっていうのが、今回の曽田先生にお願いしている議論だったわけなんです。
曽田さん、まさにそのどう皆さんに拠り所になるのかっていうアプローチも大事そうですね。
おっしゃる通りだと思いますね。区役所に出かけていって何をしていいのかわからないとか、誰に話しかけていいのかわからないというとなかなか足が向かないわけですけども、自分が関心ある活動をしている団体がいつどこで何をやるっていうのが分かっていると、その場にこう行ってみたくなるということだと思うんですよね。で、あとはもうちょっと将来的に攻めに出るとしますとですね、学校でのクラブ活動とかそういうものを区役所の中にオープンスペースがあって、そこで他に見える形でやってもらいたいとか、イベントを企画してそれに携わっている団体の方々がこう一斉にそこに集まってきてショーケースとか見本市みたいになるとか、あるいはもうちょっと言うとその区役所の中でいろいろ社会的な課題にどの課も対応してらっしゃるわけですけど、自分たちの社会的な課題というのが区民の人たちに分かってもらうともっと進むのにっていうところがあると思いますので、そういう意味で言うと政策課題を抱えている区役所のいろんなセクションが、政策見本市をやるとかですね、そういうふうな広がりがどんどんできていくんじゃないかというふうに思います。
素敵なご提案いただきました。
はい、もともとですね、前川邦夫さんの設計したこれまでの世田谷区役所では、世田谷区民にとっては中庭で例えばお正月であるとか、あるいは福祉系のイベントがあるときには福祉団体のブースがわーっとも並んだりとか、そういう光景って非常に記憶に残ってると思うんですが、でも実はその区役所とかの役所の周辺でお祭りが行われているところっていうのはそんなに多くはないんです、実は。で、そういう意味ではいい DNA をですねちゃんと引き継いでいこうということと、今曽田先生からお話があった政策フェスティバル、これすごく面白い発想で、実は区民の方が居場所サミットっていうのをね呼びかけた方がいらっしゃって、そうすると居場所だよって、子どもの居場所、あるいはその介護する人がちょっと一休みしたいっていう居場所、あるいは高齢者の方がちょっと友達とか知り合いないんだけどっていう時に集まれるところとか、さまざまな居場所があるんですね。認知症のご家族とご本人の方がいろいろ交流するっていう場所もありますし、でその居場所サミットっていう名前だけで30団体ぐらいですかね、それぞれブースを出して活動アピールをして、でその 場所自体がやっぱりこうつながり合っているんですね。ということがその区民の目からは来てみるとよくわかるっていうような活動もありまして、まあ、そういったやり方なんかは今度のその中庭や区民交流のスペースでは十分できるのかなと。でそれが世田谷区役所だけじゃなくて多摩川とか絹田とか北沢とか烏山でも行われるとさらに面白くなるなと思いました。
本当世田谷の魅力が集結しそうな皆さんに愛される場所ということにもなりますが、委員会でもそういったリクエストだったり思いっていうとも届いてたんですか？
どうしてもこう区民活動主役って言いますと自分たちの趣味とかですねというところが目立ちがちなんですけども、さまざまな課題を抱えている方がですね、一人だとなかなか発信しにくいわけですけども、集まるとまあそれが外から見えやすくなるっていうことがあると思うんですよね。まあ、その辺をそれぞれの活動分野でもうすでに手掛けてらっしゃる人がいるんだということをいろんな方がご報告いただいたと思います。
ね、区長、今までもワークショップやワーキンググループだったり、うん、いろいろなご意見も来ていたんですよね。
そうですね。ただこの世田谷区役所の工事の難点というのは、いながら改築といって、どっかに引っ越して一斉に建て替えると時間は早いんですが、そういう代替地がないので3工期に分けて結構長い時間進むんですね。で、まあ、ここに至ってようやく来春第1期の完成が見えてきましたけれども、今主に話しているこの交流スペース、第一庁舎があるところに大体500平米くらいのそういう拠点の機能が生まれますよとか、ピロティなんか使えますよとか、そピロティをくぐると中庭もいろいろ使えますねっていうふうにスタートできるのは3年後の秋なんですね。この3年間の中での全般の1年半なり2年をどういうふうな運営が一番いいのか、まあなかなかですね、こう議論を逆出すると思います。ジャンルとか傾向とか、そのやりたいことがもうそれぞれ違いますから、違ってていいんですが、でそれをお互いが認め合いながら、しかも尊重しながら、区民の方が一人でこう世田谷区役所別の用事で来てみたけどなんだか楽しいねと、この仲間に入ってもいいのかなっていうふうに思えるようなですね、そういうその区民の活動のある種のスパイラルというか渦巻きがこうできてくるといいなと思います。でこれは知られていくことはすごく大事なんで、こういう議論がようやく始まってすごくだんだん輪を広げている。実は世田谷区にですね、市民活動推進課の調べでは1630の市民活動団体があるそうなんですね。今回その1630団体にアンケートをして、どんなスペース、どんな運営がいいですかということを聞いてるところだそうで、その規模もすごく大きいでしょ、1600というのはね、はい、ただ大きいけれども、そこをまとめていきながら各総合支所も使いながらの、なんか新しい文化がね立ち上がっていくといいなと思っております。
で曽田さんも今後こういった、ね、たくさんのご意見というところで、ワークショップも今後展開もされたりはするんですか？
ワークショップといいますと、その芸術系だけじゃなくてスポーツとかですねありますけれども、もっと実は種類が多くて、趣味とか何か社会的課題の解決のための意見交換とか、そういうのも全部ワークショップなんですね。したがってそのあたりをつなげてくれる人、あるいは広げてくれる人、どういう議論が必要かということをヒントをくれる人っていうのがいるといいんじゃないかと思いますね。
今までもでも幅広い年代の方も参加されたんですよね。
これはですね、世田谷区ではですね、無作為抽出方式、区民ワークショップっていうやり方がだいぶ定着したんですね。これどういうことかというと、区民の名簿から無作為に1000人とか1500人引き抜いてご案内するんですね。で今回の場合はご地域でこういった活動拠点考えてみませんかっていうのをやったところ、中学生以上に招待したそうですけども、やっぱり結構それでじゃあちょっと行ってみようかっていう人たちが積極的な意見を出して、いつの間にかですねこれやっていくと面白いねっていうふうに変わっていく。でなかなかですね広報に載せて待ってますよっていうだけでは得られない、でしかもまんべんなく意見を出していただくっていうのは今回も活用してますよね。
で、いろんなご意見も、ね、出してくださったっていう方も、今回のシンポジウムにも参加してくださいましたが、曽田さん、こうシンポジウムも経て、そしてこれからに向けてというところで、どういうふうに思いを寄せていきたいなというふうに考えていらっしゃいますか？
今までその区役所というところのイメージが自分とは関係ないというか、あるいは手続きだけに行くところだという、まあ、思い込みというのがあったと思うんですけども、そうではないんだというところの伝え方ですね。これをどう工夫できるかが重要なんだと思います。
区長、これからに向けてというところで本日のまとめもお願いいたします。
そうですね、世田谷区役所は、まあ、1箇所だけ一部が10階建てになりますが、多くのところが5階建ての低層のビルがちょうど中庭をこう囲むような形で最終的には完成していきます。つまり見渡せる大部屋がこう続いているようなイメージですね。で、これは区役所の中の縦割りをなるべく少なくして、あるいはその隣の仕事が見えるようにしてっていう工夫もありますし、これからデジタル時代、いろいろなことが電子申請で済むようになった、まあ、いわゆる窓口での定番的な定型的な処理業務が人と人が向き合う仕事にこう切り替わっていくと。なので将来ですね、この世田谷区役所の建物 の、 区民の活用するところ、あるいは区役所職員と区民が一緒に汗をかきながら議論しながら、じゃこういうふうにしていこうなんてね、相談をする、そういう場所がですね、どんどん拡張していく時代に入っていくんじゃないのかなっていう、でそういう可能性も内包しながらですね、まずはこの区民が積極的に根拠にできるような、そういう場をしっかり作って、まあ、どんな時代になってもこの庁舎というのは活用できるというふうにしていけるといいなと、そんなふうに思っています。
世田谷の顔として皆さんに愛される場所として新しい本庁舎完成に向けて、今日は新しい共同交流の場を考えようというテーマでお送りをさせていただきました。保坂区長曽田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の世田谷通信、区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は新しい共同交流の場を考えようというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。